コロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナ迷惑。大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思いますけれども、いや本当迷惑なんですよね。もうコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナと、もうテレビつけたらコロナですよ。まあドラマとかバラエティとかもやってますけど、まあニュースの時間とかになるとどこのチャンネル回してもコロナの話題で、コロナの直接じゃなくてもコロナ関連でこうなりましたとか、関連でこういうことが起きましたとか、もう普通のビルに設置してある消毒液盗むやつとかのニュース映像とか見たくないでしょ、はっきり言って。もう釣り上げて釣り上げて、マスクって転売するやつがいるからマスクの転売は禁止ですとかいう、もう本当に見たくない。しかもどこぞの議員さん、県議会議員だか市議会議員だか知りませんけど、そういう議員さんがマスクの転売を行っていたことがバレたとかね、もう本当にしんどい、もうめんどくさい。だからもうバラエティとかしか見ないようにしていますけど、まあなんせ仕事場が報道関連だったりもするので、全部が全部じゃありませんけれども、まあそれを目の当たりにしてやってたりするわけですけど、本当しんどいんですけど、まあ一つその僕の中で唯一コロナのおかげでちょっと助かったっていうのは、まあ確定申告の書類作りのことじゃないですかね。本当なら3月の16日が多分提出期限、来週ですね、来週の月曜日、次の月曜日になるわけですけれども、まあなんとかこの騒動が収まらないので、1ヶ月遅らせますと、4月の15日だから16日までずれ込みますということが、判明いたしまして。やっぱりね、でもね、人間ね、もう中学や高校や、まあ小学校の時もそうでしたけれども、夏休みの宿題ギリギリまでやらない性格っていうのは治らないですね。本当にギリギリまで。もう、9月1日の登校日の朝まで何かをやってるみたいなことをやってましたけど、もう全く変わんないですよ。だから3月の14日とか15日、今年は16日、期限の前の日の夜中というか、その当日まで打ってプリントアウトして持って行ったりとかいうのを毎年やってるわけですけど、まあ今年はなんせね、1ヶ月遅れたから余裕が出たなと思いつつ、3月の16日までに仕上げるように準備をしてやるべきなわけじゃないですか。でもね、伸ばされちゃうとダメですね。夏休みも今年は半月とか10日とか、伸ばしますよって言われたら、多分絶対に9月1日までに宿題やらないと思うんですよね。だからそれと一緒で、もう今回も本当なら毎年そうですけど、毎年そうですけれども、もうその年のうちにというか、毎月毎月毎日毎日帳簿さえつけていれば、あとはそれまとめてピャッと書類作ったら終わりなわけですよ。なのにやらないんですよね。まあその個人事業主の人でやってる人は非常に少ないと思います。まあそもそもその毎日毎日やらないと追いつかないようなほどの書類もないし、だから書類作りのための打ち込みもそこまでいらないわけだから、だからその分のね、事務員さんを雇うような余裕もないわけですよ。だから自分でやらなきゃいけないんだけど、結局年明けになる。で、年明けになってもやらない。で、2月になる。で、2月の14日とか15日ぐらいから提出になる。ああ、提出、そろそろ提出が始まって、あと1ヶ月だから、やらなきゃいけないなと思いながら、今年の場合はコロナで1ヶ月遅らせますということが発表されてしまって、結局やらない。で、昨日ですよ。昨日、土曜日ね、土曜日の夜中に、やっと今のパソコンにですね、確定申告書類を作るためのソフトを入れました。ダウンロードして、もちろん有料のやつですよ。購入してですね、入れまして、入れただけです、昨日は。本当に、昨日はインストールしたら満足して寝ちゃいましたけども。 ほんとね、やらないんですよね。もう、ダメ。こんなことじゃダメなのは分かってるんですけど、まあ、なんとかかんとか1ヶ月伸びたとはいえ、結局これ2月の14日、15日ぐらいのスタートラインに入っただけの話ですから、いつもの通りこれ苦労するんですよ、結局。だからね、早めに始めなきゃいけないなと思うんですが、今日久しぶりにですね、僕の友達がやってるカフェ、チャオッペさんに行きまして、その店主の一平ちゃんもですね、今、確定申告やってたんですよ、午前中暇だったんで、みたいなこと言ってて、やっとやり始めたと。で、二人で言ってたんですよ、4月になったっていうのは、助かるけれども、急がないよね、余裕しゃくしゃくになっちゃうねって言ったら、本当ですよね、みたいな話になって。もう、本当ね、まあ僕子供いませんけど、子供に早く宿題やっちゃいなさい、毎日やりなさい、なんて言える立場ではないです。はっきり言ってね、本当に子供がもしいたとしてもそんなことは言えない。ね、お父さんもできてないじゃないかって言われるような感じです。妄想の家族の中では。まあ妄想じゃない子供ってできるのかな。やめとこう。コロナ以外のことで落ち込むようなことはやめておきましょう。ね。ということで、大魔王のお風呂ラジオはメールをいつでもお待ちしておりますので、bathradio2018 busradio2018@gmail.com bathradio2018@gmail.com すっと言えるようになってきますよね。メールアドレスをね。まで、ぜひ、どんな話題でも結構ですから、できれば楽しい話題の方で送っていただければなと思います。ということで、ダイバーのお風呂ラジオ、ここからスタートです。ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、ダイバーの、お風呂ラジオ。さあ、まあまあ、そんなね、明るい話題とか言ってたら、結局コロナの話をしちゃうわけですけれども。いや、先週ぐらいまで僕のとこには仕事がなくなったっていう話は一個もなくて、で、まあギリギリね、その、なんていうの、こう、すり抜けしているから、なんとかなくならない仕事しかしてなかったので、仕事がなくなってなかったんですけれども、結局煽りを食って一本仕事がなくなりましたね。一本だけで済んでますけどね。困ったことですね。まあだからスポーツイベントとか、スポーツじゃなくてもまあイベントごとの仕事がだいぶなくなっているせいで、僕らはまあ末端にいますから、会社員ができる仕事までは僕らには頼まれないわけですよ。だから一応その会社員が、いわゆるその、なんていうの、足りない状況になってしまうから僕らが呼ばれているわけ。で、呼ばれていたんだけれども、すいません、仕事が激減しまして、うちの社員だけで行けるようになったので、すいませんって言われまして、まあ一歩なくなったわけですけれども、まあ僕なんかはその隙間産業で仕事をしてるからなくなってませんが、結構その、ど真ん前にいる人はもうガンガン仕事なくなってるみたいですね。僕の先輩のカメラマンなんかももうどんどん仕事がなくなってると。もう半分ぐらいになってるって言ってますし、で、役者兼大道具とかをやってるのかな、美術系をやってる人だと思いますが、3月ほぼほぼ仕事がなくなったって言ってますし、もう目も当てられない状態ですよね、本当にね。いやまあニュースの中ではそのコロナショックでいわゆる外国人観光客がほぼ来てないですから、その韓国人、中国人、その他いろんな国の方々が来てくれないせいで、その着物レンタルの会社が潰れてたりとか、まあルミナス神戸っていうね、あの神戸のいわゆるその客船ですね、クルーズ船で中にレストランがあって、中でこう 船が走る景色を見ながらお食事がいただけるみたいな船、僕は乗ったことないですけれども、まあ、あのルミナス神戸っていうよりルミナス神戸って言った方が通りがいいんですよ、関西の人としてはね。関西電気法案協会と一緒で言うときにルミナス神戸って言いたくなる。そのルミナス神戸も経営破綻して、でまあもう一つ同じように神戸で就航しているそういう客船の会社がまあ一応手を差し伸べるらしいですけれども、まあ会社としては結局もう倒産ということになるそうですけど、もうこうね、あの僕らのドロータ工業のイベントに関してはギリギリ2月22日にやりましたけれども、これもう下手をするとというか、あのこうやって小さいイベントね、まあもともと政府が依頼したのは大きいイベント、ドームとか野球もそうですけれども、大きい場所でやるやつ。今考えたらね、あれ密閉空間で映りやすいって言うから、野球観戦とか、ドームでもないような野球観戦とか、あんま関係ないみたいだよね。うん、甲子園とか関係ないんじゃないの？広島マツダスタジアムもそうですし、ね、全然空気動いてるじゃないですか。まあそもそもそのドーム級の大きさがあれば、あんまり関係ないんじゃないかなと思ったりもしますけど、まあまあそれはとりあえず2週間我慢してくださいって話で。で、そこの煽りを受けて小さいイベントがどんどん減ってるわけですよ。本当僕今週も行く予定だったライブのイベントもなくなりましたし、来週土日行く予定だったライブのイベントもなくなりましたし、もう本当にどうしたらいいものか。で、皆さん、何？配信で見ていただきたいとか言ってやってるんですけれども、配信で見ていただいたところでは収入にならないですから、あれ、ただで見てもらうような形じゃなくて、例えば投げ銭方式にしたりとか、そもそも入場料を取ったりとかした方がいいですよね。結局その収益が上がらないまま、その会場費は払わなきゃいけない。そして配信の機材とかその分の人員は新たに雇わなければならないとかなったら、ちょっとね、目も当てられない状況ですよ。だから、本当に、まあ、今度はそういうイベントがどんどん中止になっていくと、いくらなんでもこの状況ですから満額払えっていうのも、ライブハウスとしても言いにくいわけで、じゃあ半分だけ払ってくださいとかね、いうことになってくるじゃないですか。すると、今度はどんどんそのライブハウスに、収入が入らなくなっていく。だってもう今やね、名指しで大阪のライブハウスを立つからクラスター感染が起こっていて、もうそういう状況のところがっていう話をしてるわけですよ。梅田のソープオブクラシックス、ソープオペラクラシックスか。ソープオペラクラシックスというライブハウスは行ったことありますけど、ライブハウスというよりはジャズバーみたいな感じでね。まあ、その感染が起こったよっていう日がどういう形式でやられてたかわかりませんけど、机を出して、お食事をしながらライブをゆっくり見るようなとこなんですよね。グランドピアノで、やったりとかして。で、あの規模がダメだったらもうほとんどの規模ダメになっちゃうっていうぐらいの規模なんですよね。だから、果たして、まあもちろん感染拡大を止めるっていうのは大事かもしれませんけど、だけど、これでどんどん今度はもうしばらくこの先どうなるかわかりませんから、僕自身も次のライブイベントやりたいけれども、いつできるか、本当のところを中止にしないでできる日にちがわかんないから、もう5月からは大丈夫ですよとか言われてませんし、5月になっても6月になってもダメの可能性だってあるから、まあ予約できないというか、一つ今仮の仮で押さえてるところも本契約というか合にしますって言えないんですよね、今ね。だからそんな状況だから、ライブハウス自体にこの日やりたいですというオファー自体もどんどん減ってくると思うんですよね。するとライブハウスとかああいうイベント屋とかも全部 どんどんどんどんこう倒産したりとか、しまわなきゃいけなくなったりとかすると、コロナの感染はしなくても関連死みたいな形でね、いやもうみんながみんなそら自殺するわけじゃないですけど、本当にそういう状況になりかねない状況になってきてるので、やばいなと思うんですよね。僕はもうどこどこに、お子さんを預けなきゃいけない人の、保証として1日8000円出しますとか、そんな状況じゃなくて、もう4月から1年か2年か限定でいいから、消費税ゼロにするが一番だと思いますけどね。すべての人への補填になるからね。金持ちも、貧乏人も関係なく補填になるわけだし、普通のその生活用品からものすごく高いものまで全部関わってくるから、その分その期限が切れたらまた 10% に戻るとなれば、それこそ駆け込み需要でなんとかその間に家を買ったり車買ったりとかするでしょ、やっぱり。だからそういうことも考えていくしかないんじゃないかなとは思ってますね。いやもう本当にこうやばいですよ。ライブハウスって名指しされてるせいもあって、ライブハウス系は本当にやばいです。僕が知ってる限り、こうもう10や20じゃないですからね。中止にしましたとか配信にしましたとか、今こうお風呂入った後にもなんか一つ僕が応援してるところはライブ配信してましたけど、それ見たところでね、何の助けにもなりません。うん。何の収入もありませんから、そんなの。インスタライブであったり、ショールだと投げ銭はできますけど、有料アイテム買えば、そんな人も少ないでしょうしね。だからちょっとこう、まあもちろん、やばい状況なのかもしれないけど、もうちょっと考えないと、コロナでは死ななかったけど、関連死はもっともっとたくさんいました、みたいなことに、なっちゃいかねないので、もうちょっとなんかしてほしいな。まあ僕の仕事は今のところそんなには減ってないですけれども、わかりません。今後これがずるずると続くと、僕の仕事も結局しわ寄せてなくなっていく可能性は十分ありますから、一言ではありませんしね。まあ大体がそのライブハウスって言われたことで、自分たちのライブイベントも一言ではなくなってしまったので、とりあえず、9月22日、中津 B 行動でクラスター感染が起きました。なんてニュースが出ないことだけを今になっております。とにかくもう早く収束してほしい。なんとかならないものか。ヨーロッパとかだと逆にもう今から拡大する方向に行ってるみたいなので、もうなんとか早く収束してほしいなと。まずはそう思っております。はい、この後の朗読コーナーはまた今日も決めてません。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も国木田どっぽさんの鹿狩り読んでいこうと思います。47ページ。先週よりはちょっと長いから、途中で終わるかも。鹿狩りに連れて行こうか。と、中根のおじが出し抜けに行ったので僕は孫ついた。面白いぞ、連れて行こうか。人のいいおじはニコニコしながら進めた。だって、僕は鉄砲がないもの。 バカを言ってる。お前に鉄砲が撃てるものか。ただ見物に行くのだ。僕はこの時やっと12であった。おじが笑うのも道理で、鹿狩りどころか雀一つ自分で撃つことはできない。しかし鹿狩りの面白いことは幾度も聞いているから、僕はお供をすることにした。12月の3日の夜、同行の者は中根のうちに集まることになったゆえ、僕もおじのうちに出かけた。おっかさんは危なかろうと止めにかかったが、おとっさんが勇壮活発の気を養うためだから行け、とおっしゃった。中根へ行ってみるともう人がよほど集まっていた。見物人は僕一人、子供も僕一人。あとは30から上の人ばかりで、10人ばかりみんな僕の故郷では上流の人たちであった。第一、中根のおじが銀行の頭取、その他に判事さんもいた。郡長さんもいた。狭い土地であるから、かねてこれらの人々の交際は親密であるだけ、今人々の談話を聞くと随分粗暴であった。玄関の6畳の間にランプが一つ吊るしてあって、火鉢が3つ4つ出してある。その周りは2人3人ずつ寄っていて、笑うやら罵るやら、タバコの煙がぼーっと立ち込めていた。今井のおじさんがみんなの中でも一番声が大きい、一番元気がある、一番面白そうである。一番太っている、一番年をとっている。僕に一番気に入っていた。同勢11人、夜の10時頃を町を立った。町から小一里も行くと彼女港に出る。そこから船で角地崎の裏まで海上五里、夜のうちに乗って明け方に佐野寺裏に着く。それから鹿狩りを始めるというのが手順であった。まるで山賊のようだ、と今井のおじさんがその太い声で笑いながら怒鳴った。なるほど、一同の様子を見ると尋常ではない。おのおの粗末なしかも丈夫そうな洋服を着て、わらじ脚半で鉄砲をてんでに持って、いろんな帽子をかぶって、どうしても山賊か一騎の幼稚ぐらいにしか見えなかった。しかし一通りの山賊ではない。ずぶとい山賊で、彼女校まで10人が勝手次第に喋って、ずいぶんやかましかった。僕は一人仲間外れにされて黙って、みんなの後からみんなの喋るのを聞きながら歩いた。大概は寮の話であった。そして主に手柄話かしくじり話であった。そしてやっぱり今井のおじさんが一番面白いことを話してみんなを笑わした。みんなが笑わない時には自分一人で大声で笑った。彼女港に着くと船頭がもう支度をして待っていた。寂しい小さな港の小さな波止場のうちから船を出すとすぐ砲を張った。風の具合がいいので船は少し左舷にかしぎながら心持ちよく走った。冬の寒い夜の暗い晩で大空の星の数も読まるるばかりに鮮やかに。へさきで水を切ってゆく先は波暗く島黒く。僕はこの晩のことを忘れることができない。船の中では酒が始まった。そして話は同じく寮のことで自分は面白いと思って聞いていたが、いつしか寝てしまった。それは穏やかな罪のない眠りで、夢ともうつつともなく、船端を叩く水の音のその柔らかなささやくような折よりは、コロコロコロコロと笑うようなのをすぐ耳の下の板一枚を隔てて聞く、その心地よさ。時々目を開けてみると、薄暗い幻灯のおぼろげな光のもとに円座を組んで、おじさんたちは愉快にやってござる。また中には酔って喋りくたぶれて、原則にもたれながらうつらうつら眠っているものもある。相変わらず元気がいいのが今井のおじさんで、君の鉄砲なら一つで外れたらすぐ後の一つで撃つことができるが、僕はそうはいかないから困る。なあに当たるやつなら一発で当たるからな、と言って、はははははと笑った。判事の岡さんが何か言っておじさんを冷やかしたようであったが、僕は眠ってよく聞き取れなかった。徳さん、徳さんと呼ぶ声がしたかと思うと、太い手が僕の肩を揺さぶった。僕はすぐ今井のおじさんだなと思った。徳さん、起きた起きた、着いたぞ、 さあ、起きた。眠いな。僕は実際眠かった。しかし人々が上陸の支度をするようだから、目をこすりこすり起きてみると、すぐ僕の目についたのは釜のような月であった。船は陸とも島ともわからない山の根近く来て、帆を下ろしていた。陸の方では遠び一つ見えないで、磯を叩く波の音がするばかり。暗く、しんとしている。そして寒気は刺すようで、山の葉の月の光が凍っているようである。僕は何とも言えなくものすごさを感じた。船がだんだん磯に近づくにつれて、陸上の様子が少しは知れてきた。ここはかねて聞いていた佐野地裏で、角地崎の片隅であった。小さな桟橋、桟橋とは言えないのが磯にできている。船をそれにつけて我らみんな上陸した。たった一軒の漁師のうちがある。しかし一軒が波の漁師の五軒ぶりもあるうちで、我ら一組が山賊風でどさどさ入っていくと、かねて知らしてあったことと見えて、六十ばかりのこのうちの主らしい老人が挨拶に出た。夜が明けるまでこの家で休息することにして、一同はその筒を下ろすなど、かれこれくつろいで東の白むのも待った。その間僕は、いろりのそばに寝そべっていたが、人々のうちにはこのうちの若い者らが汲んで出す茶碗酒をぐびぐびやっている者もあった。しかし今井のおじさんはさすがにくたぶれてか、大きな体を僕のそばに横たえてぐーぐー眠ってしまった。いろりの火がその油切った顔を赤く照らしている。外がだんだん明るくなってきた。人々はそわそわし始めた。ただ、今井のおじさんは前後不覚の体である。僕は外へ飛び出した。夜見たよりも一段昇上たる海辺であった。家の周りはイワシが軒の高さほどに吊るして一面に干してある。山のくぼみなどには畑が作ってあって、その他は草ばかりでただところどころに松が一二本突っ立っている。僕はこんなところに鹿がいるだろうかと思った。大空の色と残月の光とで今日の天気がわかる。風の清いこと寒いこと、月の光の遠いこと、空の色の高いこと。僕はきっと今日は鹿が取れると思った。徳さん、徳さん、今井のおじさんを起こしてくれ。と、誰かうちで呼ぶから僕は帰ってみると、みんな出発に取り掛かっていたが、おじさんばかり高いびきで寝ている。僕は、おじさん、おじさん、と肩を揺さぶったがなかなか起きない。頭の髪を握ってぐいぐい引っ張ってやっと起こした。この子はひどいことをする、と言いながら大あくびをして、さあ、一番槍の巧妙拙者がつかまつる。進軍だ、進軍だ、とわめいて真っ先に飛び出した。僕もすぐその後に続いた。あたかも重卒のように。つま先上がりの小道を斜めに山の門を横切って登ると、登り詰めたところが角地崎の背の一部になっていて左右が海である。それよりこの小道が二つに分かれて、一つは岬の背を通してその極端にいたり、一つは山の向こうに降りて名の地裏に出る。この密の道の集まったところに一本の松が立っている。一同はこの松の下に休息して名の地裏の方から来るはずになっていた漁師の一組を待ち合わせていた。朝日が日向灘から昇って角地崎の半面は高架に包まれた。ぼうぼうたる海の果ては遠く太平洋の水と連なりて水平線上は雲一つ見えない。また四国寺が波の上に鮮やかに見える。すべての眺望が高速壮大でかつ優美である。一同は寒気を防ぐために盛んに焚き火をして漁師を待っていると、しばらくして名の地裏の方からたくましい猟犬が十頭ばかり現れて、その後ろに引き続いて六人の漁師が異様な鳴りで登ってくる。これこそ本当の山賊らしかった。その鉄砲は旧式で粗末なものであるが、これを使用する技術は多年の熟練でなかなか巧みなものである。別して鹿狩りについては角地崎の地理に詳しく、犬を使うことが上手ゆえ、我ら一同のおじさんたちといえども、素人の仲間での苦労とながら、この連中に比べては先生と弟子の相違がある。 されば鹿狩りの上の手順などすべて漁師の言うところに従わなければならなかった。はい、ということで20ページほど進みまして、今週はこのあたりまでということにさせていただきます。なんか面白そうね。昔ね、僕の知り合いというかお仕事の関係で一緒させていただいてた人が、鹿とかイノシシを撃ちに行ってたらしくて、まあ冬場ですよね、大体ね。鹿にしてもイノシシにしても、撃ったら即、膀胱をちぎって捨てるんですって。で、それを猟犬たちが食べたりするらしいんですけど、それを最初にしないと、もうアンモニア臭が体中に回って、もう食べれたものじゃなくなっちゃうんだそうですよ。だから、まず膀胱を切って、で、内臓を出して、その内臓も犬が食べるらしいですけどね。内臓を出して、もう雪深い時だから、雪をお腹の中に詰めて、そのまま、いわゆるその拠点の小屋に持ってって、そこで本格的に捌くみたいなことを言ってましたね。まあ僕は怖くてできませんけど、そんなのね。もう、そのナイフ持ってさ、撃つのもそうだけど、撃って、腹をガーッと裂いて、とりあえずこう、まあ、グローブとかしてるのかもしれないけど、素手の状態でこう内臓を取ってですね、なんで、犬に食わして引きずって、小屋まで戻るなんて、もう、ワイルドすぎてちょっと怖くないですか？まあね、その、まあ今時、の、その、またぎというか、そういうのって、まあ、ある意味ちょっと、スポーツ的な部分もあるのかもしれないですけれども、今読んだ小説に出てくる漁師たちっていうのは、基本的にそれは生活ですからね。完全に生活としてやってるわけですから、そんなのもう、まあ、ディアハンターっていう映画もありましたけど、ハンター、アメリカなんかでもね、その、ハントすることを、もちろんそら、昔のね、鷹狩りとか、弓矢ですけど、当時は。平安時代とか、ああいうのはある意味スポーツの部分もあるんだと思いますよ。その、いわゆるその朝廷の、ね、人たち、お大臣様たちがやってることはスポーツに近いんでしょうけれども、生活がかかっていることっていうのはやっぱすごいなぁと思いますけどね。ちなみに鹿はうまいです。はい。鹿食べたことありますけど美味しいです。鹿の寿司を食いましたけどね。臭みもなくて美味しいですけど、やっぱりあれ処理が上手なんだろうなと。そんな風に思いますけれどもね。来週またこの続きを楽しみにしてください。大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトンウイスキー取り揃えてます。料理も美味しい。好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバー セボに今日も明日も飲みに来てね。
さあ、いやもう毎日こう日々楽しく過ごせる方法を今一番知りたいですね。とりあえずまあ明日ちょっと飲みに行く約束をしたんですけど、なんかこうおっちゃんになってきてさ、そうじゃあみんなでボウリング行こうかとかさ、そういうのもあんまりないし、スポッチャ行こうぜとかないしね。なかなかこう若い人ともつるんでないしね。やっぱ友達作んなきゃダメだね。友達が少なすぎるから。まあ明日はとりあえず収録関係なく飲もうよということで、収録じゃない飲み会をしたいなと思っておりますが、まあそういうのちょっと増やしていきたいなと思ってますけど、じゃあ質問箱、メールは来てません。メールくださいよ、お願いしますよ。目離れで大魔王の一番の推しは誰？今誰だろうな。クイズだけセンターロードの雪見萌里ちゃんということにしておきます。今のところ。そうですね。アイベックの遠藤さやもさんもいいですけどね。雪見萌里ちゃんがいいですね。目離れではね。目離れじゃない推しっていうのに今グンと上がってる人が二人ほどいるんですけど、スターフィオレナードの、末永かのちゃんと、あと野太郎の田崎玲奈さんですかね。目離れではないですが、非常にグンと上がってる感じがあります。まあ目離れでは今雪見萌里さんということにさせてください。ザ・フーの何が一番信用できるんですか？いや、音楽がかっこいいってことじゃないですかね。幸せだな、僕は君といるときが一番幸せなんだ。いいですね、そんな相手がいて。なんで大魔王カレーが好きだしんか、そういう僕も好きだしんよ。ああ、カレー美味しいからですね。伝野って何ですか？食べられるんですか？食べてみたいけどね。食べさせてはもらえないですね。残念ですね。大魔王が大魔王ラジオチャンネルを始めるきっかけは何ですか？大魔王ラジオチャンネルっていう名前を名乗り始めたのは、なんだろう。ドロータじゃないや。推しメンラジオ始めたぐらいじゃないですかね。最初、グッタイミュージックがあって、オタクの隠れ家を始めて、お風呂ラジオ始めて、アイドリング推しメンラジオ始めたんですけど、それは別に、横のつながりもないし、僕の中ではちょっとずつキャラクターを変えてラジオを最初やってたので、今全然そんなことしてないけどね。なんとなく番組ごとにちょっとなんか、自分のキャラクターを変えてる感じでやってて、で、大魔王ラジオチャンネルという名のもとに、この番組を統合しようって言って、シーサーに作ったんですよ。その時まだケロログ行ってましたからね。で、シーサーに作ったのがきっかけですから、何がきっかけっていうか、すでにラジオやってたからでしょうね。ラジオやるきっかけはまた違いますけどね。もっと大魔王さんみたいに人の痛みがわかる人間にはどうすればいいですか？いや、人の痛み分かってないと思いますけどね。ダグラムって最初の方、ダグラム全然出てこないんだもん。まあ、ダグラムもあれ戦争物で、ほとんどダグラム寝てるだけなんですけど、まあ、ジャイアントゴーグも大概ですよ。ジャイアントゴーグそのものが本当出てこないですからね。ダグラムはまだ寝てる姿が出てるんですよね、確かね。だけど、ジャイアントゴーグは本当に、ちょっと影が見えるとかだけで、ゴーグ自体が4話ぐらいまで全く出てこないですからね。ミケーラの動画へのクオリティがめちゃくちゃ高いと思いませんか？いや、全然見てないんですよね、最近ね。見てないんですね。残念ですけど。はい。ということで、何かを非表示にしたって言ってたけど、よくわかんないな。まあいいか。まあまあ、そんなこんなでね、まあ、しんどいね。そうですね。なんか結局だから現実逃避して、テレビとか見ちゃって、で、その、税金のこととか、やらないっていうのも、そういうとこに来るんだよね。なんか気分的にしんどいなっていうのを言い訳にしてるわけですよ。 いかんですね。だから周りに流されて、こうやってつまんねえなとかしんどいなとか言ってる場合じゃなくて、やっぱり自分からこれおもろいよとか楽しいよとかいうことを創出していって、まあ人が巻き込まれてくれるかどうかは別としてですね、自分だけでも面白く楽しく、行った方がいいんじゃないかなと思ったりはいたします。そうじゃないといけないなと思いますけど、来週も似たような話をしてそうな気がして怖いですね。来週はこれはもう今週こんな面白いことがありましてねっていうことはね、言えるようなことあるかな、なさそうな気がしてしょうがないですけど、まあ本当に楽しい話、めでたい話ね、募集しておりますので皆さん、まあそんなことがいろいろと言えるような日々になればいいですね。みんなが楽しいな、あんなことありましたけど笑い話にできるようなね時がきっと来るので、ただの風だったね、はははって言えるような日が来てくれたら嬉しいなと思います。まあやっぱり今こういう状況をあんまりわーわー批判ばっかりするんじゃなくて、それぞれがそれぞれの何かを考えていかなきゃいけない、だけど楽しいはずのライブも中止になるし、みたいなところで苛まれておりますので、来週も似たような感じだと思いますが、まあよかったらお風呂ラジオの方を聞いていただいて、元気出せよ大魔王と声をかけていただければ嬉しい限りでございます。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はこのあたりで、来週はハッピーにやりたいけど、どうかな。